先輩、この前の話、覚えてますか？ほら、先輩が寝取られまぞで、私に他の男とエッチしてほしいって打ち明けた時の話。それで私、言い寄られているやりちん男とエッチしてあげるって言いましたよね。
やっちゃいましたよ。やりちん様との初エッチ。
驚きました？まさかこんなに早いとは思わなかったでしょう。実はあの日の翌日、タイミングよくやりちん様に話しかけられちゃったんですよね。それでそのままラブホに直行しちゃいました。もう私のおまんこ先輩専用じゃないですよ。やりちん様にもはめられて、経験人数2人にランクアップです。辛そうな顔をしてるくせに、おちんちん大きくしちゃってるじゃないですか。本当に寝取られまそだったんですね、先輩。彼氏持ちの女の子とエッチするのが大好きなやりちん様とは別物ですね。あ、やりちん様って呼び方気になっちゃいます？それは、面倒だからおいおい話しますね。どうせこれから先輩に、寝取られエッチの報告をするつもりですから。
じゃあこうして先輩の左耳から囁いてあげます。こんな風に耳元で寝取られ報告されたかったんでしょう。よかったですね、夢が叶いますよ。大事な彼女がやりちん様とセックスした時の話、ちゃんと聞いてくださいね。ほら先輩、おちんちん出してくださいよ。私の寝取られエッチの報告を聞きながらシコシコしてくださいね。それでラブホに連れ込まれた経緯ですけど、いつも通り私のおっぱい甘味しながら、このデカ乳も見て顔に描いてるやりちん様にこう言ったんです。一回だけならやらせてあげるから、それでもう二度と話しかけないでくださいって。そうしたらやりちん様は意味がわからなかったのか、キョトンとした顔しちゃって、でもすぐににやけ面になって、そのままラブホに連れ込まれちゃいました。ラブホに向かう途中は、今からこいつとやるぞって周りに宣言するように肩をなれなれしく抱かれて、すごく恥ずかしかったです。しかもラブホに入ってから部屋に向かう間は、おっぱいは静かみにして揉んできて、私本当にこの最低男とエッチしちゃうんだ。もう戻れないんだって後悔してました。でも不思議ですよね。そんな状況なのに私のおまんこちょっとキュンってして、男らしいやりちん様の態度にドキドキしてました。そのままラブホの部屋に入ったら、おっぱい揉まれながら、なんで急にやらせてくれる気になったのって聞かれちゃって、さすがに彼氏が寝取られ趣味だからって言ったら、先輩のことをバカにしそうで嫌だったので、やりちんとのセックスに興味があったからって言ったんです。そしたら、このスケベ女、父でかいだけあって、やっぱマンコは緩いんだな、やりまん女って、にやけ面で言われちゃいましたよ。やりちんに、やりまん女扱いされて、さすがに恥ずかしかったです。その後は、シャワーを浴びて、出てくるとやりちん様が、すでに裸で待っていました。初めて見る先輩以外のおちんちん、すごく大きかった。 私もヤリチン様のチンポを触らされて、そのままベロチューしながらおチンポをシコシコしたんです。先輩とはしたことのないすっごくスケベなベロチューで、すごく興奮して、もうおまんこはまんじるでぐちゃぐちゃです。ヤリチン様のデカチンもビクビク震えて、私のおまんこもぐちゃぐちゃになって、そしてついに本番エッジ。入れる前にゴムをつけたチンポを私のお腹の上に置いて、ここまで入るんだぞってしっかりアピールされちゃいました。ヤリチン様のデカチンは本当に大きくて、私のおへそくらいまで届くんですよ。こんなに深いところまで入るんだって思ったら、すごくドキドキして、まだ入れてもないのにおまんこから本気汁が出てきちゃってたかもしれません。そのままゆっくりぬるぬるっておちんぽ入ってきました。
お子様セックス、交尾の真似事です。
でするイチャイチャじゃなくて、チンポマンコアメをガチハメセックス。どれくらいすごかったかっていうと、ゴムをしてのセックスだったのに、孕まされるって覚悟してお腹の奥がうずいちゃったんですよ。そんな風に先輩のチンポより気持ちいいって認めた途端、体がもっと素直に反応しちゃって、そのままやりちん様にされるがままチンポをはめられて、もう何度も言っちゃったんです。6回、7回かな。それくらい役目したのは覚えてたんですが、もう途中からわけわからなくなっちゃって、とにかくおまんこを行きまくっちゃいました。何度も何度も、行く行く、おまんこ行きますってやりちん様に報告しちゃいました。ちなみに先輩とのセックスだと1回しか行けてませんよ。ごめんなさい。それで何回も行きまくってたら、やりちん様にも飽きられちゃって、こんなスケベな女見たことねえよ、よがりすぎだろこのデカ乳とスケベマンコ女、お前みたいなやりマンスケベ女の彼氏になったやつマジでかわいそうだな、とかひどい言葉言われまくりです。でもこんなひどい言葉を言われてるのに、私のおまんこはキュンキュンしちゃって、いっぱいデカチン締め付けちゃうんです。そしていよいよやりちん様も行きそうになって、私の大きいおっぱいをわしづかみにしながら、カクカク激しい本気の腰振り決められました。すっごく速い動きでおまんこをパコパコパコパコつきまくり、そのひとつきひとつきで私行きまくりです。最後は思いっきり腰を突き出して、私の一番奥、子宮口に亀頭を密着させての射精。私のおっぱいギューってつかみながら、ビュルビュルビュルルル、ビュクビュクとビュンって射精しまくりです。もちろんゴムはつけたままですけど、ゴム越しでもわかるくらい激しい射精でした。当然やりちん様の射精に合わせて私も行っちゃいました。自然と足がやりちん様の腰にがっしり絡みついて、ギューって抱きつきながらの中息、行く行く、行ってる、おまんこ行ってます、チンポでまんこ行ってるって、強いオスに対するおまんこクップがアピールまでしちゃいました。すっごく気持ちよかったです。私のおまんこの中でいっぱい射精した後は、チンポを抜いてゴムを取って、精液でタプタプになったコンドームを見せつけてきたんです。あーめっちゃ出たわとか言いながら、私の顔に使用済みコンドームを投げ捨てて、もうやり終わったから用済みだって感じの最低な態度をされました。これでおしまい。先輩の大切な彼女は無事やりちん様にやり捨てられちゃいましたとさ。どうですか先輩、大事な彼女をやりちん様に寝取られて満足しました？寝取られ報告がショックすぎて、おちんちんが行くタイミングを逃してませんか？それで先輩、実はちょっとお願いがあるんですけど、いいですか？私のお願いを聞いたら、寝取られ魔女の先輩はドビュドビュ気持ちよく射精できると思いますよ。でも聞いたら後悔しちゃうかもしれませんね。ショックすぎて泣いちゃう可能性もあります。 それでも私のお願い聞いてくれます？覚悟はいいですか？それじゃあお願いの内容を言っちゃいますね。今回みたいなネトラレッジは1回だけって私言いましたけど、これからもヤリチン様と定期的にセックスしていいですか？実はセックスが終わった後、ヤリチン様からセフレにならないかって誘われたんです。それで私、彼氏が許してくれるならセフレになりたいですって言っちゃいました。だってヤリチン様とのセックス本当に気持ちよかったんです。あんなに生かされたのは初めてで、思い出しただけでおまんこ濡れてきちゃうんです。もちろん先輩のことが嫌いになったわけじゃないですよ。私が大好きなのは先輩だけです。でもセックスだけはヤリチン様との方が好き。オスとしての魅力はヤリチン様の方がずっと上なんです。もう一度ヤリチン様とセックスして気持ちよくなりたいな。ねえ、いいでしょう先輩。チンポシコシコする速度が上がってきましたね。先輩、今すごく興奮してるでしょう。じゃあこうしましょう。先輩が射精しちゃったらヤリチン様のセフレになるのを認めるってことでいいですよね。ほら先輩、チンポもっとしごいてください。このまま認めちゃいましょうよ。大切な彼女を最低ヤリチン男のセフレにしちゃいましょう。ちなみにセフレになったらゴムはなしって言われてます。つまり次から生でやられちゃうんですよ。大切な彼女がヤリチン様に無責任種付けセックスされちゃうんですよ。生のおチンポが生のおまんこの中に入って、まん肉と硬いチンポ肉が直接グチュグチュ擦れ合うんです。そしてそのままおまんこの中で中出し、ザーメンがビュルルビュルビュルビュルって気持ちよさそうにおまんこの中で無責任射精。想像しただけでおちんちんビクビクしてるじゃないですか。お願いします。先輩、言ってください。おちんちん言って認めてください。眉を大切な彼女をヤリチン男のセフレにさせるって言いながら言ってください。ほら、いえ、言っちゃえ。眉をヤリチンのセフレにさせるって言いながら射精しろ。このネトラレマーズを。遅いですよ先輩。